者で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文史、神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。今日は秋田県神社庁教化副委員長の川尻隆樹さんにスタジオにお越しいただきました。川尻さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日のテーマですが、はい、神明社と伊勢神宮の信仰についてですね。
そうですね、
はい。
まあ、いろんなあの神社があるんですけどね、今日は特にあの神明社についてお話ししてみたいと思います。
はいはい。
で、まあ、あのどこに行っても全国神明社ってあるんですけども、まあ、あの名前がなんとか神明社というのと、うん、それからあの神明神社、はい、あるいは神明の神宮、いろんなあのこう名前が変わるところもありますけど、まあ、いずれあの神明社というのが全国にたくさんあります。
はいはい。
で、神明社というのは、うん、どういう神様を祀っているかということですよね。
はい。
意外とあの八幡さんとかあのいろんな神社あるので、神社あるのは分かるけども、神明さんっていう、昔からあのお年寄りの方はね、はい、神明さん神明さん、あるいは神明様といって親しんでね、うん、はい、お祭りするわけですけれども、まあ、そもそもこの神明社の神明というのはこうどういうことかというとですね、
はい、神に明るい
と明るいって書いてですね、神明と読みますけども、
うん、
この神様はいわゆるの伊勢の天照大神を指します。
はい。
で、なぜ神明という言葉がついたかというと、神はおのずから明らか、あるいは物事を明らかにする、そういう意味が込められて、この神明という言葉が使われるようになりました。
はい。
で、この大元の神社はですね、もうご承知の伊勢神宮です。はい。伊勢に、あります伊勢神宮にお祭りされている皇室の親神様、祖神ですね。それから、まあ、日本国民の氏神さんとして、信仰が厚いわけですね。
はい。
はい。そういうことで、神明社はですね、全国にたくさんあるわけですけれども、
いつぐらいあるんですか。
はい、数がですね、これは国学院大学で調べた、のではですね、
はい、
分かっている有名なところでまず5500社、5500社ですね。ただこれはですね、あの法人、今は法人格をみんな持ってて、
はい、
神社庁にあの所属している神社を、指してるんですけども、それ以外の何もあの無格者というか、法人でない、あの地域でお祭りしている小さなあのものも数えるとですね、1万とも1万5千とも言われてるんです。
そうですか。
ただこれはあの法人を持ってる、法人格を持ってる神社だけで5500社ぐらい。で、秋田県ではどのぐらいあるかというとですね、これも神社庁に所属している法人の、格を持ってるのが大体約180社と言われてます。特にあの市内ではですね、皆さん知ってるあの辻崎の神明社だとか、
ね、はい、
下に行くと大木田の神明社だとか、
はい、
横手神明社だとか、いろいろ、うん、あのあります。
はい。
まあ、それぞれの地域でですね、うん、あのこの神明社の信仰と歴史があるわけですけども、
うん、
特にこの神明社というのはいつ頃、日本国人に広まったかというとですね、
いつ頃なんでしょう。
中世なんですね。
中世
ということは、大体あの戦国時代ですよね。鎌倉時代以降、それまではですね、平安時代までは、伊勢の神宮は一般の人が参拝禁じられてたんですね。で、天皇陛下が直接国家の安泰とか、国民の発展とかをお祈りする特別な場所だったんです。
うん。
で、一般の人はお参りができないところでしたけども、鎌倉時代以降ですね、一般の方もお参りできるように、あの例の宇治橋って橋ができて、やっと一般の人もこうお参りできるようになったんですね。そうです。で、なぜ中世に広まったかというとですね、
はい、
まず古代の初期、まあ、大和時代とか、
はい、
からあの奈良時代とか、古代においてはですね、朝廷、
はい、
いわゆる国があの庇護して経営してたんですね。
そ
して神領といって神様の領地も与えられて、そこであのいろいろな作物を取れたし、あの神宮を経営ができたんですけども、
うん、
いわゆるこの中世になると、いわゆるこの戦国時代、
はい、
鎌倉以降ですね、なって、この領地がですね、
はい、
国が経営することが困難になって、
うん、
で、今度武士が直接、地方、 あるいは中央でその領地を獲得したり、経営をですね、はい、武士が行うようになりました。で、まあ、鎌倉時代はご承知の通り源頼朝が、幕府を開いたので、これから今度地方の領主たちがですね、はい、その神様をお招きして、やはり作物がよく取れるようにこの神明信仰をですね、非常に推し進めたんですね。で特にまあ伊勢の神宮というと日本の国のまあ中心の神様ですから、はい、地方にしても憧れの神社ですよね。で在地の地方のその領主がですね、はい、やはりこの神明さんをですね勘定するんですね、いわゆるを招くわけですね。そしてその領地に、神領、神様の領地を設けたり、あるいはその、神様の、社殿をそこに建ててですね、やはり地域の安寧とか繁栄を、あるいは五穀豊穣、祈る場所に、お祈りの中心になった場所ですね。それでこう神明社が広がっていくわけです。そうですね、
自分の地域にお招きしたいみたいな、お迎えしたいということで。
そうですそうです。それで今度この近世に入るとですね、いわゆる徳川の時代になると、やっと戦乱も収まって、はい、いわゆる人々が自由にこう日本中を行き来できるようになるわけですね、はい、それで今度伊勢参りっていうものが今度爆発するわけですね。で全国からお伊勢参り一生に一度は行きたいということで、みんな伊勢を目指してお参りに行くわけです。
お伊勢さん
で、はい、で地方ではどうなるかというと、地方ではですね、この信仰を中心に信仰集団ができる、これが伊勢講といって、はい、伊勢の講中信仰の集団ができていくんですね。これはもうつつ裏裏に伊勢の信仰がありまして、はい、で毎年毎年みんなが行くわけいかないので、その団体の代表がお伊勢さんに1年に一度とか何年間に一度とかね、お伺いして、そしてお札とか暦を受けて地方に配るんですね。でこの暦っていうのがですね、いわゆる農作業の大事な印になるんですね、道しるべになるんです。いわゆるいつ頃種まいて、いつ頃収穫するかとか、そういうための暦ですね。米作りの
っていうことなんですかね。
そうですそうです。それでこの伊勢神宮っていうのは、農業信仰の方が中心にですね、必ず祀る神様になるんですね。そして今言ったように江戸時代にすごい信仰がもう深まって、お稲荷さんとともにですね、伊勢信仰っていうのがもう全国にもうつつ裏裏に行き渡って、で今でも、神棚に必ずお祭りするお札は、はい、この天照大神の印である、はい、これを神宮大麻というお札をね、はい、必ず神棚にお正月に祀るわけですね、はい、だそういう中世と近世のこう歴史がね、あって、こう今につながってるっていうことですね。
そしてそこに農業があるっていうのがまた、
それでね、伊勢の神様は今言ったように天照大神なんだけども、今度その天照大神の食事と、そういう五穀、三、いわゆる生産物をね、司る神様として、祀られたのが豊受の狼といって、伊勢には
豊受の狼、
豊受大神宮という神社もあります、はい、
ですから豊かに受ける、
そうですね、
大きな神様ですね、
食物の神様です。ですから伊勢の神様というのは天照大神と、この豊受の、狼様と、この二柱が一番中心になっている神様ですので、両方祀られていることが多いです。まあ、そういう歴史がね、神明社にはあるので、
はい、今度神明社をお参りするときはね、はい、今聞いたお話ちょっと思い出しながらと思います、はい、川尻さんありがとうございました。
ありがとうございました。
神社で願いを、次回は来月8日、三好神社と信仰というテーマでお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。はがきは 010-8611 010-8611、駅マイク神社で願いをの係まで、ファックスは 018-827-7000 018-827-7000、 メールはアルファベットすべて小文字、eki@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。